さあお待たせしました。それではここで本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストはコンディショニングマスターの岩橋正史さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岩橋さんはですね、はい、まあ、今日移住定住スペシャルですけれども、僕ね、実はご縁があって、
はいはい、
移住を決める前にお会いをしていて、
そうですね、はい、
でね、今日は移住されてからあれ以来初めてになるんですかね、お会いするの。
そうですね、
ですので、
そうです、そうです、
もう今までのこう移住されてからのいろんな楽しい話、苦労話も含めて、
はい、
ね、お伺いしていきたいと思いますけれども、はい、まずは岩橋さんといえば、まあ、コンディショニングマスターというですね、
はい、
これなかなか聞いたことがない方もね多いお仕事の名前かなと思うんですけれども、うん、はい、このお仕事というのは簡単に言うとどんな、
まあ、簡単に言うと、はい、まあ、主に人の体調を整えたりするマッサージをする、はい、人たちの呼び名なんですけども、うん、
はいはい、
僕は大体ラグビー選手を、うん、そういうマッサージをしたりする活動をしていたので、
はい、
そういうコンディショニングマッサーという肩書きを今、
うん、
ちょっと使ってるという感じですね、
は
い、
ね、今ラグビー選手を、ね、マッサージする会が多かったとおっしゃってますが、ご自身も実はラグビーを、
そうです
すごくね、岩橋さんなんて言うんでしょう、しっかりした、
まあ、ちっちゃいんですけど、まあ、ガタイは、
はい、
でさ、
そうですね、なんか締まってガチッと胸板も厚いイメージですけれども、はい、これ、はい、ラガーマンとしてはこうどんなポジションをされてたんですか。
あ、僕はそのスクラムハーフっていう9番のやつで、
はい、
前でこうみんな、
はい、スクラム組むん
ですか。いやいや、大きい人がかスクラムとか組むじゃないですか、
はいはい、
その後ろからボールをこうバックスっていう人たちに投げる、
はい、
あ、役目、
スクラムの後ろにいて球をさばく役かな。
そうです、そうです、そうです、そうです、
はい、
でその持ったボールを皆さん走ってトライへつなげていくっていう、
はいはいはい、
ですね。
そうですか。じゃあフォワードとかああいう重量級の選手たちとはまた別の動きを、
そうです、そうです、
はい、されてきたということですね。
そうですね、はい、
ちなみにラグビーとの出会いというのは、ラグビーってね、日本だとちょっとまだまだワールドカップがあった時には盛り上がりましたけど、まだまだ始める方って当時少なかったかなと思うんですけど。
そうですね、うちは父親がラグビーが好きや
った
ので、
はい、
で小学校3年生の時に、
はい、
父親がいろんな友達とかとラグビースクールを作るってなって、うん、
はい、
でその時にみんな自分の息子を連れていく
、はいはい、
で僕も行って始めたっていうのがもう始まりです。
じゃあそのもうちっちゃな頃にラグビーボールに触れて、
そうです、
始められたということですね、
はい、
ルールとかね、子供ながらに覚えていくっていうのはなんか難しかったりとかしましたか。ま
あ、でも本当にもううちの父親がラグビー好きやって、うん、正月はもうずっと見てたんで、もう僕も、まあ、家族全員も普通に見てたんで、ルールとかはある程度は
覚えて
分かってましたね。
はいはい、じゃあ昔に子供たちが野球をね見て、
あ、そうです、
野球が好きだったり覚えたように、
そうです、
もうラグビー一家、
そうですね、
ということなんですよね。まあ、でもその中でこのラグビー選手をねマッサージする、そういった仕事に疲れる前には、まずはこうそういったマッサージ自体ですね、うん、そういうトレーナー的な役割もあったりするのかな、こう整体だったりとか。
あ、そうです、
はい、
もともと、
はい、そういうマッサージ技術を習うというのはどんな風に始まるんですか。
あ、最初は、はい、柔道整復師っていう、はい、免許を取って接骨院でずっと働いてたんですね、
うん、はいはい、
だから一般の方の体を見させてもらったり、
うんうん、
接骨院に来た方の体調を整えていく仕事をずっとしてました、
はい、まあ、でも一般の方の体と、うんうん、こうラグビー選手の方の体っていうのもすごく違うし、こう状況ですね、例えば一般の方はどんな症状があったり、どんな風にしてほしくて接骨院にいらっしゃることが多いんですか。
あ、もちろん肩がしんどいとか膝が痛いとか、
う
んうん、
はい、
腰が痛いっていう方がおられるので、
はい、
まあ、そういう方はメインでずっとやってたりはしてましたね、
うん、はい、ですからこうマッサージとはいえ、まあ、治療というか、
う
ん、こう回復に向けてこうゆっくりでもプランを立てて その人に合わせた施術をしていくという。
そうですね、どちらかというと怪我されて日常生活に戻るための、はい、まあ、治療をしていくっていう感じですね、
はいはい、ですからその人その人に合わせたというか、こう状況だったり体力年齢ね、
そうですね、
寄り添ったというか、はい、そういうことがね、はい、すごく必要になるお仕事かなと思うんですけれども、はい、こう一方こうラグビー選手となるとこう試合の前であったり後であったり、はい、その状況によって、はい、こうどんなマッサージというか対応されていくんですか。
まあ、求められているのはまあ、ね、選手にちょっと片言で聞いてやったりするんですけども、うんうん、
はい、
まあ、やっぱりあの痛みがあるっていうよりもその調子を整えてもらいたいっていうのが強いので、
あ、こう試合に向けてであるとか、ね、試合後の整えるというポイントが重要になってくる。
そうですね、は
い、
だからその治療も含めのリラクゼーション的な感じのマッサージ、
緩めるであるとか、
はいはい、そういうのも重要なので、
はい、
だからなかなかこうここは硬いからグイグイ押していくとかそういうだけじゃちょっと
じゃない、
はい
はい、ですからこう激しい試合の後の消耗した、ね、選手たちって体も傷んでたりとか、
うん、
こう強く押せばいいじゃないって今おっしゃってましたけれども、それぞれに求められることが違うということで、
あ、ここは触ってくれるなって言ってくれる選手もいるので、
はい、うん、はい、ね、で今ね海外の選手を多分マッサージされた時に英語でのコミュニケーションもされてたということですけれども、こう日本の方とこう、ね、言葉で細かく説明するのとちょっと難しさもあったりはしましたか。
いや、それはもう僕はもう全然 100% 喋れるわけではないので、すごく難しかったですね。はいはい、最初一番初めの時はもうまずそれがすごいこう、うん、あの壁となってたんで、
あ、
まあ、そういくたんびにまあだんだん解消されていく、はい、いったんですけども、
あ、まあ、選手との関係性であったり、そうですね、そのチームによってもね、あとちょっと違うと思うんですけれども、そうですね、ですからこうラグビー選手、自分自身もラグビー選手だった、ね、うんうん、岩橋さんとしては、
はい、
ね、でもこういうコンディショニングマッサーを受けたりというのはなかなか自分が選手時代にはなかったそうで、
僕の選手ではもうそんなも全然なくて、うん、まあ、それこそもう近くの接骨院に行って、はい、
自分で通って
電気当ててもらってはい、はい、みたいな針してもらったりとかやったんですけど、
うんうんうん、はい、ですからこの仕事をしだしてからはやっぱりこう選手の何て言うの、寿命であるとか、うん、選手として活躍するためにより必要な役割というのはご自身が強く感じたことかなと。
あ、そうですね、なんかそういう選手生命を長くしたりとかパフォーマンスを上げるために、はい、まあ、必要である、まあ、仕事であると思うし、
はい、
まあ、こういうのがまた増えていけば、まあ、もっともっと良くなるんじゃないかなと思います ね、
ねえ、ですから、はい、ご自身もプロを目指す中で、うん、こう選手ではなくて、はい、この裏方としての役割というのをすごく見つけて、はい、うん、でも輝いていらっしゃったというのは
いい
ね、素晴らしい選択かなと思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でこう一番のこの僕は素晴らしい経験をされたなと思ったのが2019年の日本で開催されたラグビーワールドカップ、うん、でこの時には代表国3カ国と契約をされて、はい、うん、コンディショニングマスターとして活躍されたということで、うん、この時は どの国と。
この時はあのニュージーランドとアルゼンチンとサモアですね。
ニュージーランドは一番強豪国と
呼ばれて、そうですね、まあ、オールブラックスって言うと皆さん多分、はい、知っていただいてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、黒いユニフォーム、ね、着て試合前にちょっとこう踊ったりするチームなんですけども、あのチームですね、
はい、あとまあサモアとアルゼンチンも、まあ、強い常連国なんですか、ワールドカップ。
そうですね、あの辺はそのラグビーも結構サモアとか国技なので、
はい、
あの結構まあ強いっちゃ強いし、うん、アルゼンチンもすごくあのサッカーと同様。
あ、同様なんですか、はい、サッカーというイメージがありますけれど、ラグビーも盛んなんですね。
結構、はい、強いですね。
いかがでしたか、この3カ国を担当されて、こう国ごと結構雰囲気が違ったということを、
はいはい、
おっしゃってましたけど、ま
あ、そうですね、はい、やっぱりシビアな、ね、うん、国もやっぱりあるし、はいはい、結構まあノリがいいというか、ノリが
いい、はい、シビアなのはニュージーランドですか。
シビアなのはニュージーランドは優勝を目指してね、やっぱり
もう、はい、もう緊張感というか緊迫、なんか空気が違うんですね。
そうですね、やっぱりこう、うん、優勝しか狙ってないっていう、はい、優勝しないといけないチーム、
ああそういう、
みんながそうやって思ってると思うんで、うんうん、
プレッシャーとの戦いも ね選手はありますから、
だから求められてる方もやっぱりすごい伝わってきて、ピリピリした雰囲気の中でやっぱりやってたみたいな 思いではあります、
ね、まあ、そういった選手と触れ合うのもなかなか緊張感がそうそうそうあったんじゃないかと思うんですけど、
まあ、年下とはいえ、まあ、やっぱ自分からしたらスター選手もやっぱいっぱいいたので、
まあ、じゃあ憧れるのじゃないかな、
もちろんもちろん
嬉しい感情
も、この選手かとみたいな感じの選手もいましたから、
ね、ですから本当にコンディショニングマスターとしてはこのラグビーのワールドカップで代表の選手とこう触れ合うというか、うん、マッサージできるというのは皆さんにとってはすごい名誉なことでも
あ
るんですか、ね、
まあ、そう、はい、僕はありがたいことにそういう場に、うん、携わってもらってよかったですけども、
うんうんうん、いかがでしょうか、今度は2023年ね、うん、フランスワールドカップ
まあまあ日本でねそういう何かがあれば、う
ん、はい、
またこういう活動もしたいなと思うんですけども、
はい
はい、
ですので、まあ、今度はフランスは目指さずにまたこう地元とかこう日本でね、こういった活動を
そうです、ね、
されていくということで、ね、一旦お知らせの後にそのお話を、
はい、よろしくお願いします、
思います、
はい、
奈良子チャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がコンディショニングマスターの岩橋正史さんをゲストにお迎えしております。岩橋さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここまではコンディショニングマスターとして、ね、スタートしてからこう世界の舞台に、
はい、
だったら、ね、お話を、してきましたけれども、ここから、まあ、移住定住スペシャルということで移住にまつわるお話をしていきたいなと思うんですけれども、はい、今お住まいなのが大浦地区ということで僕とね同じ、
そうです、
ね、すごく嬉しいことなんですけれども、初めていらっしゃったのがいつ頃ですか、下見というか初めて大浦を訪れたの、
多分去年の11月ぐらい、
11月、
はい、
で僕がお会いしたのが、ね、3月で、はい、すごい寒い日 で、
そうです、ね、
もう寒さでいや嫌いになっちゃないかなと心配もしたんですけれどまだ気に入っていただいて、はい、移住されてこう住み始めたのは今年の、
ね、8月、
8月から、
はい、
暑い夏でしたけれども、
はい、
準備などは、
まあ、暑かったです、やっぱり
引っ越しとかね、
はい、
すごく大変だったかなと思うんですけど、はい、今もうだいぶ落ち着いてこられて、
そうですね、もう今、うん、まあ、住んで住むにはまあ今、
はい、
支障がないようにはなってるので、
ね、お仕事としてもやっぱり経験を生かして施設でのリハビリやマッサージなど担当されるお仕事もされていて、
はい、
あとこれ僕すごい素敵だなと思ったのはお休みの日には出張、
はい、
マッサージを、
そうですね、
しかも大浦地区とか限定じゃないけど、まあ、そこをメインに、
そうですね、
これすごい地域の方嬉しいんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、まだ始めたばっかりで、
はい、
そこまでまあ周知されてないかもしれないですけども、
はい、
今後続けていって、まあね、はい、地域の方に、協力できるようにしていきたいなと思いますけども、
ね、でも、はい、まあ、オーラの方がみんなねラグビー選手みたいな感じ、うん、方じゃないんですけど、
はいはい、
でもお年寄りとかこの、ね、膝が痛いよとか、うん、ね、僕もそうですけど肩が上がらない時あったんですけど、
はいはい、ま
あ、そんな時に岩橋さんがいたら
言って
くださいね、リハビリとか治療しても、ね、うん、施術してもらいたいなとか思うので、
はい、
こう地域にそういった方がいるというのは本当に嬉しいことだなと、ね、感じているんですけれども、まあ、お仕事はやっぱりこうどこでもじゃないですけれども、うん、自分の技術とかできることがあるっていうのはこう移住に関しても何かこう後押しというか、
まあ、まあそうですね、
なんとかやっていけるっていう
やっぱり
ことには、ま
あ、手に職じゃないですけど、うんうんうん、あるとやっぱり
ありますよね、
あります、あります、
はいはいはい、そうですので、こう僕お会いした時に初めてだったんですけど、うん、何かね、されてるんですかっていうか、なんかしそうな人だなと思ったので振ってみたんですけど、そしたらねこのお話とか、はい、うん、ラグビーワールドカップの話が出てきて、あ、やっぱりと思って、ぜひね近くに引っ越してきてほしいなと、はい、勝手に思っていたんですけれども、うん、今お住まいの場所ではこう希望があって、うん、移住に関して、
はい、
土間と、
はいはいはいはい、
あと海、
そうですね、
はい、
土間がある、まあ、奥さんとも、
はい、
土間があるとはいいなって話はしてて、
はい、
まあ、自分はずっと海が、
海がある、
まあ、見えるか近いかっていうのは、
まあ、
まあ、幸い見えるところに暮らす、
ね、はいはい、
移住できたんですけども、
しかも土間もある
古民家、あ、そうです、そうです、
ですね、はい、希望はかなったんです、
希望
は叶った、土間の理由って何ですか、
何なんだろう、何なんだろう、それなんか分かん
ないです
けど、
なんか外からパッとそのまま入ってきてそういうスペースがあったり、
うん、
作業とかなんか
別にそこで何かしたいっていうわけではなかったんですけども、
はいはいはい、
まあ、 奥さんとやっぱそうやって移住埼玉から来たんですけど、うんうん、でいろいろネットとかで見るうちに、まあ、やっぱドマあるとこやっぱりいいよねみたいな感じになってはい、はい、ちょっとそこを探そうかっていうのになって、う
ん、そこには今回ねぴったりの古民家があった、うん、ということで、
そうです。
今実際ドマではどんなことをされてますか？
いやドマですよストーブ置いてお餅焼いてるぐらい
です。ああ、いいじゃないですかまあそれが気兼ねなくできるっていうのもありますし、そうです、はいはい、あと海はこう海の近くがいいなっていうのは、うん、あの湯橋さん自身のこう趣味とかが関係してると、
うん、やっぱり釣りとかもね、うんうん、やっぱり行きたかったし、
はい、
やっぱ、まあ、できたらサーフィンとかもね、うんうん、練習 ね、しながらやりと、はい、やってみたいし、
ちょっと湾内なのでね、
あの波はね、
でも近くに、まあ、福井県側でもね、あの舞鶴とかあの宮津の方でも、うん、あの京丹後まで足伸ばしたりしたらもういろんなポイントがあるので、はい、うん、まだなかなか行けてないかなと思うんですけど、
まはい、釣りばっかり行ってますよ、
ね、あでも釣りからでも趣味がね、
そうですね、
楽しめる場所がすぐ近くにあるっていうのは
そうです、ありがたいです、
ありがたいことだと、ね、思うんですけれども、あの岩橋さんは奥様とあとお子様が3人いらっしゃって、
はい、
小学校3年生と1年生と2歳ということで、う
んはい、
子供たちは、うん、育ったのはどちらになるんですか？
もう3人とも、まあ、奥さんも含め生まれも育ちも埼玉なんで、はい、埼玉、はい、僕だけ京都なん
で、京都の宇治が地元ですね、はい、埼玉ではどんな場所に暮らしてらっしゃったんでしょう？
どんな場所？
住宅街とか山の方、
あ埼玉では普通のも住宅地で宅、
はいはい、子供たちはどうしよう、環境の変化に関しては喜んでますか、それともなんか元のお家がいいとか？
いやいやいや、もうすごい喜んでて、はいはい、学校も楽しく、うんうん、楽しいし、まあ、地域の方もすごいよくしてくださっているので、はい
うんうん、
楽しそうに暮らしてます。
あそうですか、
はい、
まあ、学校としては、まあ、生徒の数もね、うん、少なかったり、はいはいはい、環境は変わってますけど、子どもとしてはこう自然とか、
う
ん、地域の人との関わりが増えてっていうのは、
ね、
親からすると成長にとっては、うん、子どもの成長にとってはすごくいい環境になったかなと。
そうですね、うん、まあ、その住んでる地域っていうのもあるんですけど、やっぱり皆さんの、そのね、子どもと接していただくそういう機会が多いというか、
あ、はいはい、まあ、集まりであったりとか、ね、まあ、近くに住んでいてね、
うん、
出会う機会も、
あ、そうです、
外を、ね、出歩くとすぐに声かけてくれたりあるかなと思うんですけど、
子どもたちも今日誰々さんに会ったよとか
はいはい、はい、
そういうの言って帰ってくるんで、
うんうん、
まあ、すごい来てよかったなと思います、
はい、ね、学童も大好きということで学校終わってからも楽しんで、は
い、最終までいるって言って
あ帰らなくていいと、まあ、それくらいね、友達とか地域の方と仲良く子どもたちもしているということで、うん、ね、ですから、まあ、地域の方といえば、まあ、今のねお住まいの古民家も、まあ、住むにあたっては結構周りを、ね、整備したり、
うん、
竹林をちょっとかぶさっていたりとか、ね、はい、荷物が残っていたりとかで、うん、こう準備するのに大変だったことが結構終わりだったと聞きますけれども、
はい
はいはい、
もう僕らじゃもう何もできなかったので
、はい、
本当地域の方が皆さん集まってくださって、竹切りから、あ、
それはこう自発的にというか みんなが手伝ってあげようよという感じで来てくださったんですか？
来るから、
はい、
やってあげようよって言って、
ああその
集まってくださって、受け
入れてくださって安さんが住むためにちょっとみんなで、
そうです、そうです、
すごい、それは嬉しいことですし、
いや本当にありがたかったです。
いつも僕も地域の方と仕事をするときに思うのは、一人だとねなかなか進まない仕事が、
う
ん、こうみんなでやると、
ね、
本当に早いじゃないですか、
ね、人の手ってすごいね。
そう
すごい、
そう、一人一人のこの手っていうのは大事だなといつも感じてるので、うん、まあ、こう地域の方もこうウェルカムというか来てくださって、
いや本当ありがたいですよ、
嬉しいと感じてくださって、うん、ですから手伝いに来てくださったかなと思うんですけれども、はい、これいかがでしょうか、この今の地域での、行事とかね、いろいろ年間通して、あるかなと思うんですけれども、うんうん、草刈りとか 今まで何でしょうそういったこの中山間地域ならではの
今まではそんなことしたことなかったから
なかったかなと。だんだん慣れてきましたか、いかがでしょうか。
そうですね、もう自分ところのも含め、まあ、ちょっと、はい、やって練習をしつつ、
はい、
皆さんの足手まといにならないようにそういう地域の活動にも、
はい、
参加できるようにしていきたいなと思います。
ね、ぜひこうもっともっとこうどんどんどんどん馴染んでいって、うん、これでいろんな、ね、活動に参加してね、いくことが、ね、大事かなと思うので、
はい
はい、さあそれでここで1曲挟みたいと思います。
はい、
ナルコチャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がコンディショニングマスターの岩橋正史さんをゲストにお迎えしております。岩橋さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まあ、移住の、ね、お話してきましたけれども、はい、先ほども地域の方がいろんなことを手伝ってくださって、うん、今の生活、ね、スムーズに始まったということですけれども、はい、うちを探すときも実は、はい、まあ、制度も利用しつつですけれども、最後は人と人のつながりが、
はいはい、
物件
そうですね、
につながったというのもこうすごいなと僕は思って。
そうそう、本当にその辺もネットでずっと調べてたんですけど、
はい、
まあ、思うところがなくて、
うん、そんな中でなんか気に入れそうな物件があるよと、
そうです、
人から人にバトンタッチして見つけてくださったのが今のお住まいだし、
そうです、
ね、そしてあと、まあ、市の事業ですけれども、子育て世帯住宅リフォームと支援事業というのがあって、
はい、
まあ、そういった制度も利用されてこうリフォームも ね、
そうですね、
援助支援があってということ で、
そうです、
ね、どの手直しというかお好みのというか直し方って自分の中ではイメージあったんですか。
もう工務店さんと、はいはい、まあ、話してて、
うんうん、
もうまず
ここ直さなあかんっていうのがあるのか、そっちがなんか
ここやらんとですねよっていうのがあったから、はいはい、
やっぱり大事なとこ先に直すところからで、いかがですか、これからはちょっと自分で DIY とかなんか、うん、なんか好みの感じに
したいなとか、ね、ちょっとそういうのもちょっとずつこういうやっていきたいなと思います、う
ん、本当に、ね、でも岩橋さん本当にいろんなことに興味というか好奇心旺盛な方でやってみたいことを、ね、うん、以前もお話ししてるときにいろいろあって、うん、
はい、
まあ、狩猟も、ね、してみたいなとか、うん、まあ、あと田んぼも来年やる予定に、
そうですね、一応話いただいてて、はい、ぜひお願いしますっていう話させてもらってて、うん、来年からはちょっとお米作りをやりたいなと思うんですけど、
はい、すごい似合いそうですよく日に焼けて田んぼにいる姿がもう想像できますけれどもさあ、そして今回はぜひご紹介したいのが、
はい、
岩橋さんも参加されている、うん、これはオーラパパレモンプロジェクトと言いまして、はいはい、これ親が子供に残していきたい地域の農業というコンセプトで立ち上げた、
はいはい、
これは、まあ、オーラでパパレモン、パパはお父さんのパパですね、
そうですね、まあ、子育てしてる方々が集まってそういう授業をしようという、
うん、これレモンに着目したのは、はい、まあ、僕ももちろんオーラにいるので知ってるんですけど、うん、まあ、柑橘みかんの産地で、まあ、レモンも育ててる方がねすでに、まあ、少しだけどいらっしゃって、こうレモンに皆さんが注目したのは、パパたちが注目したのはどんなところでしょう。レモンに可能性というか魅力を感じたのは、
まあ、まあ、レモンってやっぱりこう外国からのものが多いじゃないですか、
はいはいはい、
どうしてもその農薬とかワックスとか、
うんうん、
そういうのもあるし、できたら皮ごと子どもたちが安心して食べられるレモン、そういうのを作りたいっていうので、じゃあレモンにしようかっていう話になったんですけども、
はいはいはい、じゃあこれからは、まあまあ、海外のものはね安くて手に入りやすいし、うん、はい、まあ、国産のって今すごい高くてなかなか手に入りにくいという、ね、
うん、
こともあるけれど、こうオーラですぐ近くで、
そうですね、
レモンを作ることで、
はい、
なんていうもうちょっと手に取りやすいっていうか、
そうですね、
値段的にも僕はもうちょっと皆さんが買いやすいものであったり、
う
ん、身近に感じるものになってほしいなっていうのが、ね、あって、レモンはどうですか、普段は何か使われたりしますかご自身では、ま
あ、まあ、僕魚好きなんですよ
はいはい、はい、
自分で買ってきてさばいたりするんですけど、
はい、
まあ、その時レモン塩レモン塩とかでお刺身食べたりとか、
あ、へえ、
まあ、お酒飲む時はもちろん、
はいはい、
うん、レモンチューハイに絞ったりとか、
はい、
そうなんで、まあ、使いますけど、まあ、それでもやっぱりちょっと自分でも、まあ、やっぱこう産地を見て買うじゃないですか、うんうんうん、でもその時にやっぱ値段見ちゃうんで、それはないようにね、
はいはい、
できればいいなと思います。
ね、ですからこうもうちょっと身近に、
そうです、ね
ね、お刺身レモン塩いいじゃないですか。ね、そういうのがこうメニューとして大浦の名物じゃないけど、そんな食べ方があったりとか、あと、まあ、僕もちょっとお菓子作る時とか、ね、レモンの皮って
あそうそうそう、ね、
無農薬がいいなとか、ね、なりますし、あとレモン今だと酵素ジュースとか割と皆さんね、皮ごと作るものもあるので、そういった時にこう地元の無農薬レモンがあったら本当に喜ばれるなと思いますけれども、ね、こう実際にプロジェクトは今進行具合というと、すでに、苗木を植えていらっしゃる場所もあって、
はい、そうですね、今試作で作ってるところがあるんですけども、まあ、本格的にはまだ植えてなくて、
はい、
でこれからあのどんどん、使ってない土地であるとか、
うんうん、
雑木林のところとかを整地していって、うんうん、
はい、
で苗木を植えていくっていう、
ま
あ、今日も午前中その苗木を育てるハウスをみんなで建ててきたんですけども、はい、今多分まだ他の方が
まあでも今日は天気はねなんとか持ってますけど、
そうですね、
寒い中ですけれども、そうそうそう、もうこの春に向けてね、
はい、
こう整地して苗木を植えられるような環境を整えておくというのがね、一仕事かなと思うんですけれども、うん、はい、ですからこのプロジェクトに参加されているご家族は結構何家族かいらっしゃるんですか。
いや今5名
5名、はいはい、ですので実はサポーターを募集
そうなんです
しています。
はい、
これはどんなことを一緒に作業してくれる
か。そうですね、まあ、草刈りであるとか、はい、枝の伐採とか、
はい、
まあ、それこそまあ収穫するようになれば、うんうん、収穫に関してもそうなんですけども、
はい、
そのオールパパレモンプロジェクトのホームページのところに、
はい、
サポーターの募集のリンクがあるので、まあ、そちらからもし興味があったりとか、まあ、手伝ってあげようっていう方がおられれば、はい、登録していただければまたこちらから連絡させていただきたいなと思うんですけども、
はいはいはい
はい、
ですので興味持たれた方は、うん、サポーター募集のところにメッセージを送
ります、はい、よろしくお願いします。
あとそしてふるさと納税舞鶴市ともリンクをして、
あ、そうですね、
はい、これは
ふるさと納税型クラウドファンディングやってて、
はい、ということで、
はい、まあ、舞鶴市の方はちょっとあれなんですけども、うんうん、まあ、
ですから舞鶴市の方がお友達、
ね、
以外の方にぜひこのプロジェクトをおすすめして、
はいはい、
このレモンのプロジェクトがうまくいくように、はい、こうサポート後押し
ぜひよろしくお願い
しますしていただけたらなと思います、はい、でもこの事業本当にね放置竹林の竹を、ね、肥料にしたりカキ殻を、ね、うん、使っていこうということで、はい、本当地域の循環、
うん、
あと地域の子どもたちのためにという農業を、ね、始めていくところですので、うん、ぜひ皆さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ楽しいお話ね、はい、あっという間ですけれども
本当に、
ね、終わりに近づいてきましたので、今日はテーマでもありますけどルーツということで、はい、岩橋さんのルーツ、
はい、
一体どんなところにありますか。
僕のルーツですか。
はい、
僕のルーツはやっぱりラグビーかなーっていうのはありますね。
ラグビー、はい、
それからもうスタートしてるので、
はい、
まあ、ラグビーに関わりたいっていうので仕事も選んでますし、
はい、
であとはやっぱ自分の思うその海の近くでっていうのがあったので、そういうところからやっぱりこうやって移住させてもらってやってきたので、
うーん、
まあ、ルーツっていうとちょっと大げさかもしれないんですけど、
はい、
まあまあ、そのラグビーと海っていうのがやっぱ自分の中ではすごく大きな人生を生きていく上で、
はい、
要因であったなとは思います。
うん、はい、ラグビー今ちょっとふと思い浮かんだのはこうサモアとか島国の方ラグビーをしてて島に暮らしてる方って本当ラグビーと海なんだなとか僕ねちょっと、うん、イメージしたんですけど、
そうそうそう、気持ちいいですね、うん、砂浜とかであればね、
あ、ねえ、そう、こう上半身裸でねタックルし合ったり、
そうそう、砂浜で痛くもないし、
はいはいはい、そんなこうやっぱ大地とこう、まあ、見えるというか、
う
ん、こう思いっきり自然と遊ぶというのができるのが、
はい、
こうスポーツとか、うん、こう自由な心のなんてあり方につながるのかなと思うので、うん、こう舞鶴でもこうオーラでもですねラグビーもぜひ教えてください。
そうね、
はい、
興味がね皆さんがそういうのもあれば、うんうん、興味があれば、ね、うん、ぜひやらせていただきたいなと思うんですけども、うん、
はい
はい、
ですのでもう本当にいろんな方が、ね、岩橋さんにそうですね、体をこうケアしてもらうだけじゃなくて、ね、ラグビーからレモンから
健康ラグビー、
健康、あ、ね、そういった 集いとか集まりができたら、ね、企画していただけたら、うんね、たくさんの方がいらっしゃるかなと思います、
はい、
楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
さあ最後にリクエスト曲をおかけしてお別れになります。奥田民生のイージューライダーですけど、はい、この曲は選んでいただいた理由は、はい、
まあなんかその雰囲気的に好きだったのと、うん、はい、まあそのなんかふわっとされてるじゃないですか、
奥田民生さんって。あ、民生さんの雰囲気がね、
はいはい、でもふわっとしてるけど芯強そうやなっていうのがあって、
はい
はい、なんかこういろんなとこ行ってるんやけど、うんうん、自分はやることとやらないことをすごく明確化されてて、
はい、
すごいいいなっていうのはもうその19歳ぐらいの時からずっと思ってて、
なんか男の人生観として
こうかっこいいなっていうのは、憧れちゃうっていうのはやっぱりあります
ね。あるかもしれないですね。
かっこいい、はい、本当に 男としてかっこよく、うんうん、
分かります、
はい、
同世代というか民生世代で、はい、それでは奥田民生のイージューライダーを聞きながらお別れです。本日のゲストはコンディショニングマスターの岩橋正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。